ハイスクールトークイン登場のコーナーが始まりました。今日はスタジオに北摂三田高校の皆さんをお迎えしていろいろお話を聞いていきたいと思います。まずは前半お二人に入ってもらいました。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
ではお名前からご紹介ください。
兵庫県立北摂三田高校1年の森本光太です。
はい、
同じく北摂三田高校の小林祐介です。
はい、スタジオに森本光太くんと小林祐介くんお越しいただきました。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
お二人は今1年生、
はい、
はい、
はい、ということですね。今日は授業はいかがでしたか。
今4時間授業なんで、
うん、あ、そうなんですね。4時間でおしまい。
はい、
じゃあその後何してたんですか今日は。
今日はトレーニングしてました。
トレーニング、
はい。
何のトレーニング。
走ってたりとか、その体力作りをしてましたね。
うん、あ、そうなん、それは個人個人でということ、は
い、いや、部活。
あ、部活で。
はい。
お、そうなんですね。お二人の所属している部活動は何部ですか。
生物野外活動部と言います。
はい。生物野外活動部、どんな部かちょっと教えてもらえますか。
野外活動全般をしたりするので、はい、なんか、登山とかそういうスキーとかそういうことをしたりしますね。 あとボルダリングもたまにします。
おお、そんな、いろいろじゃあ、
はい、いろいろ、
ね、外での活動をする部活動と、
はい、
一つに絞っているわけではないんですね。
そうですね、
はい、そうなんですね。森本くんはなぜ生物野外活動部に入ろうと思ったんですか。
結構北摂三田高校のホームページのブログとかに、うんうん、活動の様子が上がってて、
はい、
それを見て面白いなと思ったのと、あと、まあ、登山とかはちょっと、まあ、ほんのちょっとなんですけどやったことがあって、はい、面白いなと思ってたんで入りました。
は
い、
そのブログはいつ見たんですか。いくつぐらいの時。
中学校3年生の時とか、なんか高校の結構見てたりしたんで。
なるほど。じゃあいろんな高校を調べてる時に、で北さんのこのブログ見ていいなと
思いました。
そうなんですね。小林くんはどのようなきっかけで入った
の。僕は森本くんに誘われて入ったんですけど、もともと登山とかにはちょっと興味はあったんで、って感じですね。
じゃあそれまでは あれですか、他の部活動もちょっと考えてたんですか。
はい、他それまではなんか部活生徒会に、うん、入ってるんですけど、うん、それ以外はもう本当にいいかなって感じでしたね。
生徒会だけで行こうかなと思ってたけども、はい、森本くんに誘われたので、
はい、
で入ってみようと、
はい、
お、森本くんなぜ小林くんを誘ったんですか。
いや、僕も生徒会なんですけど、うん、それで一緒に話してたら、
うん、
生物野外の先生に話は聞きに行ったということを聞いたんで、さすがに僕一人じゃまずいなと思ったのと、あと興味があるんだったら入ってほしいなと思って引っ張りました。
そうなんですね。今部員は何名なんですか。
今2人です、
ね、2人です
。2人です。
そうか。じゃあ森本くんが小林くんに声かけなかったら一人で
やってました。
そうすることになりかねなかった。今はお二人なので、
はい、
なんとか部活動が、
はい、
そうですか。もうちょっと欲しいですね、部員 ね、
ね、
もっと欲しいです。
じゃあ過去にはあれですか、先輩たちはたくさんいた時期もあったんですかね。
でも多くても一学年 5人ぐらいが、
うん、そうなんですか。じゃあこれからの新1年生にぜひ、ね、入っていただきたいなと
期待します ね、
そうですね、はい、じゃあその部活動に入ってよかったというのをお聞きしたいなと思うんですけれども、森本くんはどうですか。
やっぱり普段の生活の中では経験できないことができるので、
うんうんうん、
やっぱりそこが生物学活動部に入って一番良かったことかなと思います。
例えばどんなことを経験できたんですか。
山登りとかはやっぱり結構日本で3番目ぐらいに高山とか行ったりするんですけど、は
い、そうなんですか、すごい。
やっぱり専門的な知識とかないと行くのって結構怖かったりするんですけど、まあ、先生がすごいできる人なので教えていただいて、しっかりなんか安全に登ることができています。
ちなみにそれは 何山って言うんですか。
奥穂高岳っていう
山です。に行ったんですか、
はい、
すごいですね。じゃあ普段経験できないことが経験できると、
はい、
おお、そうなんですね。小林くん入ってよかった点はいかがですか。
僕はサバイバル能力というか、なんかそういう
サバイバル能力
なんか野宿するのとかそういうのが活かされ、はい、なんかそのというのが活かされてるなと思いますし、
野宿、
はい、なんかテント張って泊まったりするんですけど。
あ、そうなんですね、はい、怖くないですか。
あんまり怖くないですね。もう疲れすぎててもう怖いとか通り越しててもうどうでもよくなってますね。
ちょっと気持ちもハイになってるし、
はい、
じゃあ外でそういうあの、まあ、あの泊まったりとか、
はい、
まあ、野宿ですね、
そうです
ね、経験ができると、
はい、
ああ夜はあれですが、すぐ眠れるもんですか、
はい、すぐ眠れますね、もうめっちゃ疲れてるんで絶対
それ寝るときはあれですか、あの布団があるわけじゃないですよね、
はい、寝袋なんですけど、
寝袋、はい、はい、
もう寝袋も布団も多分あんま関係ないですねそこまで疲れたら
もう横になれたらもう OK で、はい、
そうですね、
もうすぐ寝てしまう、
はい、
へえ、そうなんですね、じゃあそういう経験もできる、
はい、
これは普段なかなかできない、
そうですね、
そうなんですね、あのこれまで活動した中でこう印象に残っていることとかありますか、森本君いかがですか。
やっぱりそのさっき言った日本で、うん、まあ、3番目に高い山、はい、夏山合宿っていうので
登
って
きた、夏山合宿で行ったんですね、
うん、そこが、まあ、一番景色もすごく良くて、
はい、
印象には残ってます、
ちょっと工程をこう教えてほしいなと思うんですが、まずはどこから集合場所とかまず決まってるんですか。
まずとりあえず2人で三田駅から電車に乗って、
はい、はい、小林君と森本君が三田駅にこう集まって電車乗ります、はい、
それで大阪駅まで行って、
はい、大阪駅行きました。
で大阪から高速バスに乗って、
はい、
飛騨高山、
飛騨高山まで
行って、でそこからまたバス乗り換えて、
うん、はい、
上
高地
まであのいろいろ乗り継いで行って、
ここはまだ2人での行動、
2人で す,、
はい、
ですね、上高地の、まあ、1個前ぐらいで先生と合流して行って、
はい、うん、
でまず上高地のちょっと行ったところにある、こなし平
小梨平
キャンプ場で、はい、まあ、一泊しまして、
そこでまず一泊、はい、初めての夜ですね。この時はあれですか、普通のキャンプで、
普通のキャンプです、
はい、そうですね、
ちゃんとしたキャンプ地です。
あ、キャンプ地なんですね、はい、じゃあそこであれですか、夜ご飯も作って、
はい、
はい、
おお、何作ったんですか、その時。
その時ビーフン、
そう、ね、
作りました、
ビーフン、
はい、
作りましたね
美味しかったですか、
はい、
あ、そうですね、でその後は
2日目は、うん、その山のまあちょっと下ぐらいにある唐沢っていう、
はい、
まあ、結構有名なキャンプ地なんですけど、
はい、
そこまで歩いてずっと行って泊まります。
そこでまた
2泊、
キャンプ2泊目があってと、はい、夜とかどうでした、星とか見れましたか。
まあ、めっちゃ綺麗です。
そうですね、めっちゃ綺麗かったですね、
いいですね。じゃあ他のキャンプしてる人も来てるし、
はい、
あの登山の人も来てるんですよね、
はいはい、
うん、で朝を迎えて、
でもう早朝に登りに行って、うん、まあ、7時ぐらい、朝の7時ぐらいに登頂っていう、
はい、おお、日の出は見えましたか。
見えましたね。
あ、そうか、途中で見えました
。途中で、
あ、途中で、あ、どうでした日の出。
いや、すごい綺麗かったです。
うお、
やっぱりなんかここで見る日の出と全然違いましたね。
違う、
はい、
そうなんだ。まあ、夏山といってもあれですか、山の上は気温とかどうでした。
もうめっちゃ寒くて、
はい、寒い、
寒かったですね。
夏で初めて寒くて嫌だと思いました、
は
い、
そうなんですか、はい、じゃあ夏山用のまあ装備もしながら、
はい、
山頂ではやっぱり気温も低いので、
はい、
そうなんですね。じゃあそこで頂上まで行った、
はい、
帰りはどういうルートで。
帰りはまたそこで降りて、
うん、
そのさっき言った唐沢というところでもう一泊して、うん、帰りはもう一気に全部
帰ると
。あ、下ってきたんですね、行きと帰りどっちが楽しい。
まあ、行きの方が楽しかった。
行きの方が、まあ、気持ち的にも結構、
はい、あ、そっか、帰りはちょっとしんどい、疲れもあったりで。そうなんですね。じゃあそれが印象に残ってる。小林くんはどうですか、活動通して印象に残ってることありますか。
僕もその夏山なんですけど、
うん、
夏山の中でもそのキャンプ唐沢のところのキャンプ地で過ごした昼間とか、はい、うん、そういうところが一番残ってますね。
おー、どんなことが印象に残ってるんですか。
なんかそのすごい携帯の電波も入らないところ、
はい、
ところで、
はい、
そのそこのそこでなんかおでん食べたんですけど、
はい、
まあ、それもなんかそれが美味しかったのと、
うん、美味しかった
のと、まあ、あと2日目カレー作ったんですけど、その後、
うん、
そのカレーはやっぱりなんかいつものカレーと違
う。違いましたか。そうなんですね、はい、材料変えたとか入れるルー変えたとか
全然ないんですけど、なんか
一緒なのに、
はい、やっぱり周りの景色とか周りの環境で全然変わるもんだなって思いました。
そうなんですね。これはじゃあ普段の生活では味わえない、
はい、
そこに行かないと、はい、その味はやっぱりね、格別だったんですね。
はい、
この野外活動部、生物野外活動部に入るとそういった経験が、
はい、
できる。
できます。
いいですね。で、さっきそのトレーニングっていうことで、
はい、
ちょっと走ってたりと。
そうですね。
やっぱ体力ないと難しいですか。
まあまあ、はい、そう
ですね、あった方がいいですね。
あった方が、ね、できればあった方がいいですね。うん、
なるほどね。その部活動とその勉強とのバランスって何か工夫点とかありますか？森本くんはどうですか？
生物野外は、ね、うん、基本火曜日と水曜日と金曜日活動なので、まあ、はい、そんなめっちゃフルに毎日やってるわけではないので、まあ、両立しやすいというのはあるのと、
うんうん、
まあ、自分たちで考えてメニューは決めれるので、
うんうん、
まあ、それに応じてうまいこと、うん、まあ、勉強とのバランスも取れると思ってます。
あ、そうなんですね。小林くんはどう、そのバランスは？
僕は、まあ、隙間時間活用したりとかして、はい、するのが したりとかしてますね。
うん、隙間時間はどれぐらいの時間？
まあ、もう15分とか、まあ、
10分15分を、
いや、短いの何回、その何回かあるんで、それ、そういうのでなんか英単語を覚えたりとか。
ああ、なるほど。それは授業の合間、それとも家に帰ってから？
家に帰ってからとか、まあ、
家に帰ってからもね、はい、そうですか。じゃあ、まあ、学校の授業もしっかりやって、部活動やって、で家に帰ってから隙間時間を使って、
そうですね、
勉強すると。
はい、
なかなか充実してますね。で、2人とも生徒会活動もしてるんですよね。
はい、
そっちの方はどうですか？忙しくないですか？
今はまだですけど、うん、多分もうこれから入学して新入生の歓迎会みたいなのがあったりとか、うん、はいはい、あと6月には文化祭もあるので、うん、まあ、そこに向けてもう最終体制みたいな感じで忙しくなると思います。
うん、じゃあこれから、今つかの間のちょっと静かな時間帯、はい、で卒業式がね、先週でしたからね。
先週です。
あったんですよね。生徒会でも何かされたんですか？
生徒会は先輩に、うん、まあ、感謝の気持ちを込めて、うんうん、物を渡したりとかはしました。
うん、そうなんですね。卒業式も出られたんですか、お二人は？
僕らは出れなかったですね。
そうなんですか。
はい、
あ、
なんかコロナの
対策で、
はい、2年生だけだったんで。
そうなんですね。じゃあ残念ながら先輩をこう送れなかった、
はい、
でもまあ気持ちは伝えられたかなと、
はい、
そうですか。なるほどね。じゃあ、まあ、この1年間活動を通してね、いろいろ、まあ、制限ある中ですけどもやってきたということで、じゃあこれからの目標ですけども何かありますか？部としての目標、森本君いかがでしょうか？
もう新入生を4人以上入れる、
うん、4人以上入ってもらう、はい、
目標です。
目標、
はい、
そのために何かこう考えていることとかあるんですか？
もう、あの、新入学して、うん、あの、クエックバルビラとかあるんですけど、
はいはい、
もう印象に残るような
デザインにして
ものを作ったり、うん、あとなんかプレゼンみたいなする会があるんですけど、うん、はい、そこもうまいこと写真とか見せて入ってもらいたいと思うような部にはして、
じゃあさっきの朝日とか、ね、星空とかの写真をこう見てもらって、
そんな感じ
見てもらいたいですね。小林くんはどうですか、部としての目標？
僕は、まあ、新入生を集めた後の話なんですけど、うん、集めたらそのみんなで一緒に来たる、うん、その夏山の、うん、
はい、
登りに行きたいなと思ってます。それで、まあ、はい、大人数で、うん、テント場で過ごせたらいいなというのがちょっと目標ですね、僕は。
そっか、何人ぐらい入ってほしいですか？
僕もその、まあ、最低4人は、
ね、4人ぐらいは入ってほしいなと。そっか、
じゃあ多ければ、うん、多い方が嬉しいんですけど。
そうなんですね。やっぱりこう一緒に動くパーティーとしても人数多い方が、
はい、
あ、そっか、じゃあそれを想定して今計画を立ててということですね。
はい、
ぜひ、あの、新しい、ね、春からの1年生に、ね、入っていただきたいなと思いますので、じゃあせっかくですから、あの、部員募集の PR コメントを、あの、今言ってもらっても結構ですから。
あ、
はい、森本君からどうぞ。
生物野外活動部は、まあ、自分たちで考えて行動できるということはもちろん、うん、まあ、あの、生徒会とかの見分もできるし、うん、普段できない、
うん、
あの、生活をたくさんできるので、うん、もうメリットがたくさん盛りだくさんだと思っているので、うん、はい、ぜひ中学生の皆さんは北摂三田に来て、
は
い、生物野外活動部を一度見に来て、まあ、検討してぜひ入ってもらいたいと思います。
うん、はい、小林くんからもどうぞ。
生物野外活動はもうさっき森本くんも言ったんですけど、うん、あの、日常では絶対味わえないことはできるので、
う
ん、
そうですね、
それに、まあ、その今少人数なんで、うん、まあ、融通が効くんでも、うん、忙しくても、まあ、うん、なんとかこっちがスケジュール合わせたりとかもできるので、うん、まあ、その忙しいから入れないっていう人も、うん、ぜひこっち生物野外活動部に入ってくれたら嬉しいです
いいですね。分かりました。この生物の部分はどんなことをするんですか？
やってないです、
はい、そうですね
一応何か想定っていうのはあったんですか、生物の部分では。
なんか昔の名残でなんか生物部と野外活動部が合体してできたので
、はい、名前が残ってるんですね、
はい、そうですね。
あ、いずれまた何か増えるかもしれませんね、
この、はい、そうかもしれないですね、
は
い、
そっか。でお二人は春からは2年生に、ね、なりますけれども、個人的に2年生での目標とか森本くんは何かありますか。
2年生はもう、うん、まあ、勉強も忙しくなるので勉強を頑張るということもあるし、うん、はい、うん、あと、まあ、多分後輩も入ってくると思うので、うんうん、そこをしっかり引っ張っていけるようになりたいなと思います、
うん、小林くんはどうですか、2年生の目標。
僕はもう1年生勉強サボりすぎたんで、
あ、そうなんだ、2
年生だったら勉強してめっちゃ頑張りたいなと思ってます。
この教科頑張りたいってあります。
いや、僕はもう理系なんで数学とか頑張りたいなと思ってます、
う
ん、
数学を頑張る、そっか、ぜひ頑張ってね、2年生充実した2年生ね、送ってもらいたいと思います。ではですね、最後にリクエストナンバーお答えするんですけれども、このコーナーは最後にですね、将来の夢を聞いておりまして、森本くん以前ね出てもらいましたけども、改めて将来の夢教えてもらえますか。
はい、僕はまあ政治家なんか経済系かなと思ってるんですけど、うんうん、まあ今は結構警察官がいいかなと考えています 、
うん、おー、そうなんですね。どんなおまわりさんになりたいですか。
まあ、前も言ったんですけど、うん、もう相棒が好きなんで、うん、右京さんみたいな警察官になりたいなと思ってます。
頑張ってくださいね、はいはい、小林くんはいかがでしょうか。
僕は建築コンサルタントって言ってなんか設計、うん、公共物の設計とかするのになりたいなと思ってます。
それはどうして。
いや、僕はなんか前から高速道路とかそういうのを見るのが好き、見るのとか、
そうなんですか。
いや、そういうのが好きなんですけど、ああ、その鉄道とかそういうのが好きなんですけど、それを見てその作ってる現場とかそういうのを見てなんかすごいかっこいいなと思ったんで、うん、作りたいなと思いました。
大きな建築物構造物を見ると、はい、これを設計してみたいなっていう。
そうですね。
おお、じゃあぜひ斬新なアイデアで。
はい、
2階建て高速道路とかあったらいいなと思ったりするんですけどね、はい、渋滞解消、はい、そんなぜひね考えてもらいたいと思います、はい、じゃあ、リクエストナンバーお答えしたいと思いますけども、誰の曲をお持ちいただきましたか、うん、誰を選んでくれました。
スキマスイッチの全力少年です、
はい、この曲は何で選んでくれたんでしょうか。
まあ、あの全力で頑張れる、うん、そんな曲なので、うん、まあ、ぜひ中学生の皆さんにも聴いてほしいな。
なるほど、わかりました。では改めてあのタイトルコールを、ね、最後にしてもらって曲をスタートしますのでね、まずは前半お越しいただいたのは北摂三田高校、生物野外活動部からお二人お越しいただきました、部長の森本光太君、そして副部長の小林雄介君でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではタイトルコールどうぞ。
スキマスイッチで全力少年。
この時間はハイスクール特員登場のコーナーをお送りしています。今日はスタジオに北摂三田高校の皆さんをお迎えしていろいろお話を聞いております。さあ、ここから後半ということでまたお二人に入ってもらいました。こんにちは。
こんにちは。
ではお名前からご紹介ください。
兵庫県立北摂三田高校のバレー部竹内です。
はい、
同じく北摂三田高校1年渡辺です。
はい、スタジオに、バレー部から竹内さんと渡辺さんをお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
竹内さんは今2年生、
はい
はい、今日授業はどんな感じでしたか。2年生は、
45分授業が4時間あって、うんうん、でその後部活して、あ、
部活をして、はい、でスタジオに今日来てくれたということですね、はい、渡辺さん1年生で、
はい
はい、今日授業を振り返っていかがですか。印象に残ったことあります。
そうですね、でももうほとんど授業が終わってるので、うん、ほとんど自習みたいな感じでしたね。
あ、そうなんだ。じゃあちょっと気も楽、は
い、あ、そうです。
テストはもうないんですか、春休みまでは。
ないですね。
ないです。ない。あ、じゃあ今一番いい時ですね。
そうですね、もう何も考えなくていいかな、ね、みたいな。
部活は、ね、できますね。でお二人はあのバレー部に所属しているということなんですけども、バレー部に入ったあの理由をまず教えていただきたいなと思いますが、竹内さんはいかがですか。
はい、私は小学校の6年生からバレーをしてるんですけど、うん、で中学もバレー部に入って、はい、で高校でなんか他の部活も見てみたんですけど、うん、やっぱバレーが楽しいなって思ったので、もう一回。
そうなんですね、はい、最初にバレエをするきっかけって何があったんですか。
テレビで、うん、そのオリンピックじゃない、うん、テレビであの、はい、バレエしてる選手の人たちを見て、うん、 すごいかっこいいなって思ったのがきっかけです。
じゃあ憧れの選手が、
はい、
それは女子を見て。
あ、女子です。
あ、そうなんですね。でそこから始めて、
はいはい、
でずっと続けて、
はい、
一瞬ちょっと高校で他の部活もいいか、
はい、
ちなみに何と迷ったんですか？
あのソフトボール部です。
おお、そうなんですね、はい、やっぱりこう球技というか、
はい、
それがいいんですね、はい、で今は部長をされてると。
そうです、
ね、すごいですね。渡辺さんはどういうきっかけでバレーを？
私はあの中学の部活で初めてバレーをしたんですけど、うん、
はい、
でその時に、まあ、結構バレー楽しいなって思って、うん、で高校に入ってから、まあ、他の部活も見たけど、
うん、
やっぱ自分の中で好きな、うん、先輩と同じように楽しいのはやっぱバレーやなって思って、はい、バレー部に入りました。
ずっとそこから続けてる。
はい、そうです。
しんどいなって思ったこととかありますか？
まあ、ただひたすら本当に楽しいので、
あ
ん
ま すごい
しんどいなとかはあんまりないです。
うん、あ、体力的にちょっと練習がこうハードだなっていうのはあっても、気持ち的にはもう楽しい？
あ、そうです、そんな感じです。
そうなんですね。あのバレーをしてバレー部に入ってよかったこととかありますか？
そうですね、うん、まあ、一応部長をやってるので、うん、そこで結構精神面とかがすごい鍛えられたりとか、
うん
したり、あと、うん、友達もいっぱいできたので、
あ、
そういうのが良かった
な
と思います。いいですね、
部活動するとやっぱりそういうのが大きいですね、
はい、
精神面はどういう場面で鍛えられたんですか？
そうですね、サーブを打つときとかがあるんですけど、はいはい、やっぱミスとかしたら他の子に迷惑がかかるなとかっていうのを考えたりとか
プレッシャーかかりますね、
はいはい、
うん、失敗したこととかありますか？
そうですね、まあ、何回か
その時周りってどんな声掛けはしてくれるんですか？
大丈夫だよって、
やっぱり、
はい、
ですよね、
笑顔で励ましてくれます
でも内心あっちゃーみたいな、
はい、そうです。
あ、そっか。でも周りがこう、ね、あのサポートしてくれるので、はい、それをこう乗り越えていく力がだんだんついてくる、
はい、
おー、そうですか。そうですね、ということで竹内さんは入ってよかった点。あ、渡辺さん、ごめんなさい渡辺さん、はい、
そうですね、うん、私もさ、あの先輩と同じように、うん、そもそも周りに知ってる人がいない時から、うん、そのだんだんみんなが仲良くなるっていうのがすごいいいなって思ったし、うん、そもそもその部の雰囲気がとても明るくて楽しいので、もう本当に全然やってて、もうほんまに、やっててほんまに良かったみたいな。
同級生は 何名入ってたんですか、1年生は？
私含んで8名。
8名で、
はい、
そうなんですね。クラスはみんなバラバラ？違うクラスの子は？
そう、結構でも固まってて、
ま
あ、バラバラといえばバラバラだけど、
うん、同じクラスにも部員が。あ、そうなんですね。2年生は何名？
4名です。
あ、そうなんですね、はい、ちょっと少ない？
少ないです。
少ないですね、はい、じゃあ1年生と合わせて、12人？
はい、そうです。
バレーって何名でするんですか？
6名です。
6名で、
はい、
もうちょっと欲しい？
はい、欲しいです。
ポジションとかあるんですか、バレーで？
あ、もう一度お願いしていいです
か？ポジションとかあるんですか？
あります、あります。
あ、え、みんな、竹内さんはどのポジション？
あ、最初はライトにいたんですけど、今はリベロっていうあのレシーブ専門のポジションにいます。
レシーブ専門になるんですね、はい、なんかこう気をつけるポイントというか、なんかこだわりとかありますか？
そうですね、まあ、リベロはそのレシーブ専門っていうとおり攻撃ができないので、その分しっかりとレシーブして味方につないでいく、行きたいなって思って。
そうなんですね。じゃあ最初にボールを受けたりする人、
はい、はい、カバーとかミスしたらそれをカバーしに行く。
よくビャーって飛んだりしてますけど、 それもするんですか？
はい、
あれはやっぱり痛いんです。
あ、痛いです。
やっぱり痛いですよね、あれね、はい、見てる分にはなんかね、
はいはい、
外また起きていってるから大丈夫かなと思いますけど、痛いんですね、やっぱりね、はい、その後こう拭いたりしてますけど、
はい、あ、汗がつくのでそれで足元が滑ったりとかしたら危ないので、
そういう理由で、はい、すぐビャーって拭いてますね、
はい、
そうなんですね。渡辺さんはポジションは？
私はまあはっきりとはちょっと決まってないんですけど、うん、まあ、主に
ライト
を中心的にやってます、ね、
ライトってどんなことをするんですか？
やっぱまあスパイカーとして。
スパイカーって言うんですね、かっこいいですね、
まあ、打ったり、まあ、普通にカットしたりです
か、ね、うん、カット、うん、ブロックとかもするんですか？
あ、まあしてます。
あ、ブロックのなんかこう上手なやり方とかなんかポイントってあるんですか、あれは？
そうですね、その、まあ、まあ私自身そんなうまくはないですけど、なるべく手をこう前にこう。
あ、前に出すんですね。
前に出す、まあ前に出す。
ちょっと前
まあそうね、押さえつける感じで やるようには意識してますし、
手のひらはあれですか、思いっきり広げる、
広げますね。
あ、そうなんですね。なるべくこうブロックできるようにギリギリまで相手の打つのを見とくんですよね、あれって。
あ、そうです。
あ、怖いと思ったこととかありませんでしたか。
いや、特にないですね。
大丈夫。
はい、特にはなかったです。そうなんですね。
この1年間試合とかどうでしたか、振り返ってみて。
そうですね、まあ、あまりその優勝したりとかはなかったんですけど、すごい勝ち進んだりとかした時に、めっちゃ喜んだ瞬間とかがすごい楽しかったなって。
そうなんですね。はい、まあ、コロナということもあるのでね、あまりたくさんは試合はできなかったですか。はい、そうなんですね。で、この部活動の週何回練習をしてるんですか、学校では。
週5日。
5日、
はい、
はい、月曜から。
あ、月曜と土日どっちかがオフで、その後。
そうなんですね。
感じです。
あ、それ以外はずっと練習をしていると、はい。で、勉強とのバランスをさっきも前半聞いたんですけど、部活動と勉強のバランス、何か工夫点ありますか、竹内さんは。
そうですね、部活するときはもう部活に集中して、で、その家に帰ったらしっかり勉強するっていうオンとオフのメリハリが大事だなと思います。
そうなんですね。あまりこう引きずらないように、切り替えをきっちりと。どうやって切り替えられます。
そうですね、なんか、あんま、
もう自然といけますか。なんかワンクッションなんか入れるとかはなく。
あ、お風呂入ったりします。
あ、そういうので気分転換、ご飯食べたりとか。あ、そっか、なるほどね。渡辺さんはどう、この両立っていうのは、勉強と部活動。
そうですね、私はちょっとこっから家がちょっと遠いので、どうしても時間がかかるので、家でその長く取れない分、ちょっと学校の隙間時間でちょくちょく勉強するようにはしてます
かね。そうなんですね。
で、まあ、さっき先輩も言ったように、部活にはもう思い切り部活に集中して、やる感じです。
どれぐらいかかるんですか。
1時間くらいなんですけど。
結構かかりますね。
はい、
そっか。じゃあ学校にいてる時に勉強ももうみっちりして。
そうですね。
で、部活動をしっかりやって、
はい、
で、家帰ったらあまりしないでいいような感じ。
あ、まあ、家に帰っても、まあ、全くはしないってわけじゃなくて、もちろん予習とかはちゃんとしてやってる感じです。
まあね、予習ね、予習大事ですよね、やっぱりね。そうなんですね。これからのこう目標をちょっとお聞きしたいなと思うんですが、バレー部としてのこう目標、いかがですか。
そうですね、もっと、あの、部員とコミュニケーションも取りつつ、優勝、県大会出場を目指して、日々基礎からしっかりと、あの、プレーしていきたいなと思っています。
そうなんですね。もうちょっとでいけそうな感じですか、県大会は。
そうです、頑張れば。
お、そうなんですか。すごい、もう一頑張りですね。渡辺さんはいかがですか、目標、これからの目標ありますか。
そうですね、まあ、私はそんなレギュラーとかじゃないので、とりあえずその、はい、その試合に出たら出たで、みんなの そのフォローに入れるようにしたいし、
はい、
その今のチームメイトとも、まあ、仲いいので、これから仲良くやって、なんていうんですかね、モチベーションを上げていきながらやっていきたいなとは思ってます。
いいですね。で、春から新しく、ね、新入生ぜひ入っていただきたいなということなので、あの、部の PR コメントをですね、せっかくですから、はい、まずは竹内さんからじゃあもらいましょうか。はい、
経験者の方はもちろんなんですけど、初心者の方でもすごい大歓迎なので、コーチとか先生とか、もちろん私たちもしっかりサポートするので、どんな方でもいいので、ぜひ一度見学だけでも来ていただきたいなと思っています。
はい、月曜日と土曜日か日曜日、それ以外は練習をしていると、体育館でしてるんですね。
はい、そうです。はい、
こちらに見学ということですね。はい、渡辺さんからもぜひ PR コメントを。
私たちのクラブは、先輩後輩関係なくみんな仲良しで、とても明るくやっているので、あの、初めての方もその抵抗なく活動できると思うので、その経験ある方も、ない方もぜひ見学来てほしいです。
初心者でも OK と。はい、分かりました。で、春からそれぞれ、ね、皆さん学年が一つ上がりますね。竹内さんは3年生になりますね。はい、3年生の目標とかありますか、個人的に。
そうですね、まあ、受験が始まるので、しっかり最後まで部活もやりつつ、
しっかり勉強の方も頑張っていきたいなと思っています。
文系理系どちらなんですか？
理系です。
理系の方で、はい、なぜ理系を選んだんですか？
あの将来つきたい仕事が獣医なんですけど、うん、その獣医の仕事に行くために理系を取らないといけないので。
ああ、そうなんですね、はい、今理系で頑張ってると、はい、そうですか。渡辺さんは2年生に、ね、なりますけども、目標ありますか？
そうですね、まあまあ、やっぱり後輩ができるので、
うん、そうですね、
そう、そのなんか先輩らしくっていうんですかね、うん、少しでも後輩が安心してその活動とかできるようにサポートしていきたいと思いますし、うんうん、まあ、もちろん学生の本分としての勉強も、うん、ちゃんとやっていけるようにはしたいなと思います。
そうか。渡辺さんはどっち、文系と理系と？
あ、理系です。
理系で、はい、なぜ理系を？
私の将来の夢が、うん、そのまあ、医療系、うん、まあ、今はちょっと診療放射線技師に興味があって、はあ、でもどうしても物理が必要なんですよ。
そうなんですね。
そうです。だからその物理を学ぶために理系を取りました、う
ん、物理学んでいて今どんなお気持ちですか？
まあ、分野によるんですけど、うん、やっぱ楽しいなと
思います。楽しい。ああ、そうなんですね。じゃあ勉強はそんなに今苦ではない？
苦ではないです。
うん、そっか。まあ、この流れでね、あの将来の夢を今日最後に、ね、いつも聞いてましたけれどもね、お二人お話ししてくれましたけど、改めて竹内さんね、獣医さんですかね、はい、なぜそう思ったんですか、将来の夢？
はい、あの私ちっちゃい頃からすごい動物が大好きなんですけど、はいはい、でなんか動物のに関係した仕事に就きたいなって思った時に、うんうん、まあ、獣医さんいいんじゃないって両親の方が
言ってくれて、
はいはい、なので、うん、獣医になりたいなと。
今何か飼ってるんですか、お家では？
あ、飼ってないんですけど、うん、あのおばあちゃん家に、うん、あの犬がいて、
ワンちゃんが、
はい、うん、それで大好きになりました。
そうですね。じゃあおばあちゃん家に行ったら、はい、このワンちゃんと一緒に散歩行ったりとか、はい、ああ、そうなんですね。じゃあそれで獣医さん目指そうと、はい、そっか、じゃあ頑張ってくださいね。
ありがとうございます。
は
い、
渡辺さん、改めて将来の夢、放射線技師、
はい、
はい、どうして？
一回ちょっと、まあ、怪我した、結構大きな怪我したことあるんですけど、まあ、絶対レントゲン撮るじゃないですか、はいはいはい、その時に、うん、なんかその骨が透けたり見えたりするの面白いなって思って。
不思議ですね、あれね。
はい、それにあの私機械とかそういうのめっちゃ好きなんですよ。
あ、そうなんですか。
だからその撮ってるのを操作するのめっちゃ面白そうやなって。
あ、それがきっかけで。
そう、そうです。
興味を持って、
はい、しかもその、ほー、その見えないものがなんかその、うん、そういうことをしてるっていう話も聞いててちょっと面白かったんで。
不思議ですよね、見えないのがこう透けて見えるっていうのがね。はい、じゃあその、まあ、あの技師になれたらいいなと、はい、いうことですね。わかりました。じゃあそのためにも今あの理系物理を頑張ってると、はい、頑張ってくださいね。はい、ということで、後半はですね、女子バレーボールからお二人にお越しいただきましたけれども、最後にリクエストお答えしたいと思いますけれども、誰の何という曲を選んでくれましたか？
はい、テイラー・スウィフトのラブストーリーという曲です。
は
い、
この曲は何で選んでくれたんでしょうか？
父がすごい好きでよく、
お父さんか、
はい、よく聴いているので、はい、私も好きになる。
そうなんですね、はい、お父さん若いですね。わかりました。じゃあ最後に曲紹介を、ね、してもらったら曲をスタートしますので、それで締めてもらいたいと思います。後半はですね、北摂三田高校からですね、女子バレーボールからお二人お越しいただきました、竹内さんと渡辺さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではタイトルコールをどうぞ。
テイラー・スウィフトのラブストーリーです。